もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
はい。3年前に、
はい。
母親が介護認定を受けまして、
はい。
で、まあ、それが、まあ、違う町に当時住んでたんですけれども、まあ、それでちょっと、その後私がちょっと会社を、まあ、介護休暇を取ったりして、なんとか、まあ、その頃は過ごしていたんですが、
はい。はい。
だんだん、まあ、様子も悪くなりまして、
はい。
で、退職をしたんです。私の、勤めてた仕事を退職しまして、今は、まあ、去年ちょっと別の町に、越してきまして、
はい。
まあ、母親の介護をしながら、
はい。
ほとんど寝る間なく、今、こういう生活を続けてて、
はい。はい。
で、母親は、もう、少し、お母さんも大丈夫になってきたから、お前自分の仕事をしたらどうだと言って、で、今、毎日のように就職活動をしながら
はい。
生活してるんで、
はい。
してるんですけど、
はい。
この前もちょっと仕事が見つかって、まあ、
はい。
晴れて内定ということで、
はい。
ぜひ、まあ、来てくださいということだって、
はい。はい。
で、当時今、生活保護をちょっと今受給中なんです。私たち世帯の方でね。で、それを福祉事務所の、ケースワーカーさんですか？それに相談しましたら、そんな仕事やるなって言われて、で、なんでって聞いたんですよ。もう決まったからいいじゃないですかと。そしたら、うちはその限定されてる職種かなんかがあるから、だからもうそんなんダメですよ。もっと一から探し直してくださいって言われたり、母親の介護についても、ケアマネージャーさんっていうんですか？とか、地域包括センターの職員の人たちが、最初は来てくれたんですけれど、ことに行き詰まって相談したとすると、もう、息子さんがいるんだから、息子さんが責任を持ってお母さんが亡くなるまでやってくださいねと、私たちはあんまり手は出しませんよと。だから息子さんが死ぬ気になってお母さんを面倒見てください。仕事のことなんか知ったことじゃありません。こう言われて、毎日泣きながら母親のおむつ交換をしたり、ご飯を作ったりして、今、そういう生活にまた戻ってしまって、この先どうしたらいいのかも、迷ってるんですね、今。何回か死のうかと思ったことも、考えたこともありました。それぐらいひどい、もう、毎日
ま
を、
ずちょっと話整理したいんですけど、
はい。
まずあなたおいくつ？
43です。
43 歳。
はい。
お母様はおいくつ？
79歳です。
79 歳。
はい。
お母様は介護認定を受けられている。これ、あれですか？足腰が立たない？それとも、認知障害？
や、足腰が立たないんです。
あ、足腰が立たない。
はい。
で、引っ越されたっていうけど、これ会社を辞めてから？
会社を辞めてからです。
この引っ越しはなぜしたわけ？
まあ、当時住んでたアパート、前の町に住んでたアパートが、ちょっと家賃が払えなくなってしまったんですね。
ああ、そっ
で、
か。
低滞納でも出て行ってくれということで、まあ、出されたという形です。
なるほど。
はい。
そうすると、今いらっしゃる場所の方が家賃が安いわけよね。
そうですね。前住んでた町よりも、まあ、半分、約半分ぐらいです
ああ、
ね。
なるほどね。で、ある意味、ちょっと過疎地っぽいところになった。
はい。
それで、あなたの近くに、
はい。
なんていうのかな、ボランティアっていうか、ちょっとは何かを頼める人とかはいるの？全く知らない市なの？
全く知らないしです。
に出てきたったわね。
はい。
そうですか。そうすると、市が、なんだろう、こんな仕事しないでくれって言われたのは、
はい。
どういうところが問題なんですかね。
具体的なことは一切合切何も言わなかったんです。
そして、ケアマネージャーが、
はい。
前は来てくれてたが、今は来て
は
く
い。
れないという理由は何なんですか？
いろいろ言えばキリがないんですけれど、母親に対して、まあ、ちょっとこう、言葉遣いがちょっとこう、 威圧的というか、
ええ、
まあ、母親に対してちょっと今威圧的な態度を取っている場面を、うん、私も 1,2 回見かけたんですね。
はい。
で、施設に行ったらどうだと、まあ、老人ホームとか、
はい。
うん、それも、母親に勧めたんですけど、母親は、とにかく私と暮らしたいと、家で。うん、で、それで今、揉めてるんです、ずっと。
はい。
まあ、今住んでいるこの市では、
はい。
夕方6時以降はもうサービスがないんですね。ヘルパーさんが夜来てくれるとか、
はい。
緊急で来てくれるというのがないので、前のに住んでた、ま、町の方では、大きい町に住んでましたので、
うん、
24時間、その、ケアマネさんを通じて契約 が完了すれば、その日から、その24時間体制のヘルパーさん、
はい、
また、訪問看護も、利用することができるので、まあ、その、3年前に介護認定を受けた時からは、もうずっとそれを利用してたんですね。
うん
うん、なので、そちらの町に、まあ、戻りたいなという気持ちは、私もそうですし、母親も持ってます。
うん、なるほど、
はい。
そうすると、計画としては、お母様がおっしゃるように、仕事をして、
はい、
で生活保護から抜けて、
はい、
まあ、そっちの町へ戻って、まあ、いわゆるデイサービスだけじゃなくて、その介護の、
はい、
サービスも受けつつ暮らすというところまであるわけよね。
はい、はい、そうです。
そうすると今日のご相談は何なんですか？
まあ、これから仕事が決まって、まあ、その今介護のサービスもちょっと満足に受けられてないですし、
うん、
職場も今度は隣の県の方へこう移ることになるので、
はい、
ぜひその会社今ちょっと結果を待ってるんですけれども、
はい、
まあ、その会社の代表の方、まあ、社長さんですか、
はい、
もう今人手不足なんでぜひ来てもらいたいと、
はい、
で遠いところから通うのも大変やから、
ええ、
まあ、うちの会社の近くにでもね、
ええ、
住宅の相談程度だったら乗るよということで、
はい、
今話を進めている最中なんですね、
はい、
まあ、それで近所の人がやっぱり生活保護を受けてて、
はい、
まあ、なんだか理由にして、こう、他の町へ越していったときに、
うん、
役所が、まあ、引っ越し代とかを出してくれたという話を、ちょっと耳にしたんですけれども。
はい。要は何？市から引っ越し代が欲しいと。
まあ、欲しいというか、出してくれるのかどうか。
うん。わかりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
もしもし？
もしもし。
はい、こんにちは。うん、まあ、
はい、
お話の中で、
はい、
まあ、まあ、非常に置かれてる状況厳しいということは、伝わってくるんですけど、
はい、
ただ、まあ、福祉についてね、はい、その行政の単位の中で、
はい、
ここではこれしかできないとかね、こういう基準が要求されるとかっていうことは、まあ、おそらくそれはあるんだろうと思います。
はい、
それはやっぱりその行政の中の予算のね、はい、問題と密接に関わってる話ですのでね。
はい。
ですから、まあ、前のところと比べて、こちらの方が、貧弱だとかね。
はい。
そういう、まあ、ご不満はわかりますけど。
はい。
ただ、それは、まあ、基準として、一定の枠組みがあるときに、
はい。
同じようにやれと言っても、それ多分できないと思うんですよ。
はい。
まあ、本当に置かれている状況が厳しそうだっていうことはわかるんですけど、
はい。
お話の中でとても気になるのはね、
はい、
きちんと相手の言っていることについて、
はい、
ご理解をしようとされてるのかなっていうのがね、
はい、
なんかこう最初からいやそれはおかしいからね、
はい、
そんな話は聞けないよというふうに思ってねおっしゃってないかなっていう感じが、まあ、少しするんですよ、
はい、
で、非常にねその状況が厳しいだけにやはりその、はい、それなりにその自治体とはいろんな形で関わっていかなくちゃいけないわけですからね。
はい。
サービスを、受けられないと、まあ大変困る立場なんですから、
はい。
受けるためには、やっぱりちょっと円滑にね、物事を進めるように、はい、していかないと、
はい。
なんだかわからないけど、理由も言わずに一方的にこういうことを言われたっておっしゃるんですけど、
はい。
いや、本当にそうなのかなっていうのがね、どっか途中からそういう風になっちゃってるんじゃないのかなっていうことが少し疑問なんです。
い 私は、それなりのことはきちんと、理解をした上でね。
はい。
じゃあ、ここの町はやってない、やってんだけど、なんでお宅やんないのとかっていうこととか、そういったことはあんまり聞かないで、どうしてなんでしょうということは聞いたことはあります。で、このままでは私たち、ほんと共倒れになるということは、行政ですかね、全般で。
はい。
私も、そこをなんとかしてほしい、だから話もきちんと聞きたいということで、はい、結局、向こうが話、その、肝心からめな話をする前に、息子さん、いらっしゃるんだから、大黒柱がいるんだから、やられたらどうでしょうって、話がストップしちゃってるっていう状態で、私も聞きたいんですね、その話、内容というか、なんでなのという内容は聞きたいんです、私も。はい。
ただね、どうしてやってくれないのっていうことではね、
はい、
それはまあ基準がある場合には、はい、基準が合わないんですよっていう回答になってしまってね、
はい、
いや、そんなこと言わないでどうしてできないんですかって聞いても、まあ、それ以上、窓口の方も答えようがないっていうような質問っていうのもあると思うんですよ。だから、抗議するとかね、正当性を訴えるっていうだけでは通じないものっていうのがあるんですけど、
はい、
ちょっとそこにあなたが入り込んじゃってしないかなっていう気がします。
そうですか、
サービスを提供する側も結構忙しい中でね、
はい、
一番困ってる人を探してると、そういう時に自分が一番困ってるっていうことがちゃんと伝わってるかなっていう、その、なんていうか少し一歩下がった気持ちですよね。わーっと窓口に行ってわーわーわーって言うんじゃなくて、ちょっと半歩下がってみて、この中で自分がね一番困ってる人だってことが伝わったかなっていうような、そういうもう一人の自分がないと、なかなかね、闘争とか主張っていうことで獲得できる問題ではないんじゃないかなと思うんですよね。
そうですか、私もひょっとしたらそれは一番何回も言ってたんで、という、こう、訴えるのは分かるんだけど、ただやっぱり、どこまで通じてるのか、まあそういうところで、ちょっと自分でも、まあやりすぎというか、こう、そういうのがあったなっていう面は思い出します。
とにかくね、はい、向こうに、なんていうか、勝って取るみたいなことではないのでね。
はい。
まあ、これ、本当に悪いことですけど、役所の側からするとね、はい、やってあげてるっていう気持ちはどうしたってあるんですよ。それ
は
良くないことですよ。良くないことだけど、
はい、
戒めとしてそういうこと持っちゃいけないって思ってもらわないと困りますけど、
はい、
そうは言っても人間ですから、
はい、
やってあげてるんだっていう気持ちがどっかにはあるんですよ、
うん、
それをその部分を刺激しないように説得しないといけないですよね。
わかりました。はい、
お分かりいただけましたか。
はい、よくわかりました。
うん、あと役所の方もね、
はい、
やってあげてるんだって気持ちだけじゃなくて、
はい、
ルールがそうなってるからやってあげたくてもできないっていう場合もあるんですよ。
はい、
うん、だからそういうことも、相手のこともちょっと考えないと、
はい、
自分が言いたいことだけ言ったり、自分が思うようにいかないからって言って死にたいとかって言ったり、
はい、
じゃなくって周りの人のことも考えたり、
はい、
あとお母様にもちょっと歩み寄ってもらった方がいいと思う。
あ、母親にね。はい。
うん。とりあえず冷静になりましょう。
冷静になります。うん、はい。
それと、引っ越し費用が出なくても、
はい。
例えば、求めてる会社に前借りとかできないの？
まだその相談はまだしていないので、これからもし決まった時に、
うん。
ちょっと頭を下げて相談はしてみようとは思います。
そうですね。愚痴だけ言うのはよそうよ。
そうですね。うん、やめます。
大丈夫ね。
大丈夫です。はい。
じゃあ、そういうことで。
ありがとうございました。はい、どうも。ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。